説教、イエス・キリストという土台、ちょっとボリュームがあったから調節して、ゆっくり始めたいと思います。コリントの信徒の手紙第1第3章10節以下をお開きください。マイクのテスト中、マイクのテスト中、大丈夫、語りながら調整していただきましょう。パウロは今教会のことについて語っています。でパウロという人はとても例え比喩が上手な人で、信仰において成熟していない人を子供、幼子、子供にとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、子供というのは言葉がないっていうギリシャ語の意味なんですね。なので信仰において成熟していない人はキリストの御言葉が宿っていないっていうような意味で子供、幼子、血の御子っていう例えを使っています。で本日はまたユニークな例えが出てくるんですけども、木、草、藁で教会形成をしてしまう牧師、指導者という例えが出てきます。コリントの教会がその当時どこまで教職、牧師、神父、長老役員で一般の信徒というふうに教会が分かれていたかどうかはまだ最初の頃の教会など分からないんですけども、今日のこの金銀宝石木草藁で教会を建てる、特に創立されてから後の時代ですね、立て継いでいく人たちの今日で言えば、この教会で言えば、牧師やら指導者が木や草藁で教会を立て継いでしまうっていう例えが出てくるんですね。大変面白いと思うんですけども、自ら香川教会を木や草や藁で教会形成をしてはいけないんだということで、改めてこの歌詞を読み直したわけですけども、でもこれ比喩なんで教会を、燃えてなくなるもののような木や草や藁で教会形成するのは一体どういうことなのかなというところで、考えさせられるところであるんですけども、自分がどういうふうに考えたかっていう結論じゃないかもしれませんけど、こう考えたということは後でお話しいたします。なのでパウロは、最初に信徒の方々の問題、信仰においてどういうふうに成熟していくかっていう問題について語って、で今度は教会の方の指導者ですね、パウロ、アポロ、今日では牧師や教会の指導者について今話を展開していって、で教会とは一体どういうところなのかというところを今日語ってくれているところなので、皆さんにも注目していただいて、この教会コリントの指導者にどういう問題があったかということを、牧師だけの問題にしなくて、教会全体の問題で、香川教会が、木や草や藁で教会形成されないように、されないようにするにはどうしたらいいのかということを、ご一緒に問題を共有していきたいというふうに思います。ここで最初から読んでいきましょう。私は神からいただいた恵みによって 熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ各々どのように建てるかに注意すべきです。どのように建てるかというところが次の比喩で6種類の金、銀、宝石、木、草、藁というようなもので建てるということの比喩につながっていくんですけども、どのように建てるか、どのように墓会していくか、教会形成していくかに注意すべきですというのは大切なことですね。で、パウロは自分自身をここの最初の文章によって改めて自分というものを紹介してるんですけども、これは私たち牧師信徒の方々にも通じる自己紹介、見習うべき自己紹介です。何て書いてあるかというと、まず第一に神からいただいた恵みによって私はクリスチャンになっている、牧師として建てられているコリント教会の開拓伝道者になったということを言ってるわけですね。まあ極めて当たり前のようですけども、自分の技や言葉を誇るのではなく、まず神様からいただいた恵みによって私はこういうことをしましたというふうにパウロは言い切っています。その上で自分を熟練した建築家のように土台を据えます。熟練したという言葉の意味はソフィアですから、ね、知恵があるということですね。でこれもちろん神様からの知恵に満ちた建築家のように土台を据えたということです。パウロは後の話のつながりで言えばまさに土台を据えた人、まあ、今日の言葉で言えば開拓伝道者ですね。どっかの教会の後任としてついたということじゃなくて、全然教会がなかったというところで教会伝道師を立てましたっていう、そういう役割を自分はしたんだというふうに言って話を続けていきます。11節、イエス・キリストというすでに据えられている土台を知って、誰も他の土台を据えることはできません。これもパウロが何を重んじるのかっていうことが、さっきの私という人間は神からいただいた恵みによって立っているということに続いて、ここも教会について語るときに何を第一にしないといけないのかということをわきまえている人、聖霊の導きによって教えられている人だということがわかります。すなわち、建物、神の建物について今パウロは、説明してるんですけども、その時に土台が大切なんだと。で、すでにって言葉も大事だと思うんですけども、すでに、自分たちに備えられているものを、そのまま据えましたっていうことなんですね。そのまま据えるっていうことがとても大事です。私たちの科学局もそこに低層の石があるので、また帰り学にご覧いただければと思いますけども、まあそれは一つの低層をしている隅の頭石の象徴なんですけども、それをすでにっていうことはパウロやアポロが編み出したのではなくって、すでにあったものということは、すでにイエス・キリストが十字架につき死を遂げられ、三日目によみがえったということを、まあ主にすでにってことで言ってると思います。すでにイエス・キリストにおいてなされた御業、御言葉が土台なんですよっていうことですね。で、大切なことはそれを そのまま形をこの壊さないで、でまあそれは生きた石っていうあの言葉もありますので、生きているがままに人間は手を食えない、加えないで、そのまま土台にするんですよっていうことなんですね。まあ極めて当たり前といえば当たり前ですけども、この香川教会もそういう祈りを持って、創設の時の方々の、行い、神様が創設時の人たちを用いて、すでに、作られていたイエス・キリストという土台を据えたんですね。でその時にあのパウロはその土台そのものをパウロが作ったわけじゃないんですけども、それはイエス・キリストという土台なんですけども、それを据えましたと、こう いたずらに歪めたりしないで、きちんとコリント教会の土台に据えましたよということを言ってるわけですね。で今日あの考えていくことは、あの立て継ぐ人たちがいるわけです。コリント教会ではアポロ、パウロと旧知の中でしたけども、まあ、知り合いにあたるコリント教会の後継者でしたけども、それをどういうふうに立て継いでいくか、で、まあ、それはあの建築だけの話じゃなくて、まあ、教会形成していくかということですね。コリント教会をどういうふうに霊的な教会として伝道しながら、大きくしていくかということが以下続いて出てきます。で今土台が示された後に12節で、この土台の上に誰が金銀宝石木草わらで家を建てる場合、誰かが建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が人ともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。ちょっとここゆっくり考えていきたいんですけれども、まず最初からちょっとあの触れていった2つにあの分けて読むというのが普通の読み方なので、この6種類 の資材ですね、建物の材料は金銀宝石と、それから木草わらの2つに分けられます。まあすでにお気づきのように金銀宝石は火によって燃えないもの、あるいはほとんど燃えないもので、木草わらは火によって燃えてしまうものですね。で、まあこれがまあ特にこれは教会の指導者の問題として問われていると。で、まあ教会の皆さんにその問題を共有されてしていただく問題である。どういうふうにお話しますけれども、なのでまあ考えました。科学協会が、こういう藁とかじゃなくて金で教会形成されていくっていうのは一体どうなのかと、自分は果たして今そういう金のような資材を持って教会形成しているのかっていうことを、まあ、おのずから取ってみたんですね。まあ問いなさいっていうことだと思います、このコリントの信徒の手紙で。でなかなか難しい問題だと思うんですけども、まあ、いろんなこと考えたんですけども、どういうふうにここに書いてあるどのように建てるか、単なる建築の話じゃなくて、この霊的な教会形成という意味でですね、これこの教会をならこの教会を形成させていくかっていうことで、まあ、一つパッと思いついたのは、何か一つの正しい答えを見つけたくなるんですけども、またまあ 正しい方向性、答えを見つけないといけないかと思うんですけども、なかなかそれは見出し難い点があるんじゃないかなっていうのがまず一つです。まあ、それはまあ自分自身に神の霊的な知識が十分でないかもしれないっていう恐れもあります。それから正しい、まあ、伝道礼拝の方向性が示されるときに、今解決策、具体的な方法が見出されていないかもしれない。もうちょっと待てば、そのどのように建てるか、金や銀や宝石を持って建てるような教会形成ができるんだけど、今その答えが出るまで待たないといけないかもしれないっていう問題もあります。それからあと、まあ、金銀宝石って、まあ、3種類書いてあるように、あの正しい加賀教会の教会形成の方向っていうのは一つのことじゃない場合かもしれないですね。加賀教会もいろんなことに取り組んで、あの礼拝はこういうふうに新しくして、伝道はこんなことをして、また教会学校はこんなことをしてっていうふうに、まあ、いくつかのどのように建てるかっていうことの具体策がこう3つ4つ5つもっともっとっていうか結びついて、それらがあのパウロが言うように万事があの主の恵みによって益となるっていうのに絡み合って、あの神様が喜ばれる形でどのように建てられるかっていうことがあの決まってくるかなというふうに思いました。まあ、ちょっとなんか弁解がましく、あのいろんなことを考えないといけないっていうふうに言ってるようですけども、それでですね、まあ、でも今どうすればいいのかということも自分自身も科学教会も考えていかないといけないっていうふうにあの思います。まあその一つがあの、まあ、教会総会、来たる教会総会にあの絡めて言うわけじゃないんですけども、そこで伝道方針っていうものを私たちはあの祈りながら役員会であの協議して、そして、まあ、今日皆さんにあの提示しています。そういう毎年度変えていく、あの変わっていく教会形成というものを本当にあのきちんと、まさに神の恵みによって聖霊の導きによって決めて、教会全体で了承していただいて、そこで、それを実行していくということが、あの金や銀や宝石で教会を建てていくということをにふさわしいものじゃないかなっていうことだと思う。まあ、具体的に言えばですね。それからもう一つ明らかになることは、あの長い目を持ってどのように立てるかっていうことを考えているかどうか。これはここに書いてあることなんですけども、かの日には明らかにされるってありますよね。このまあかの日、まあ、これがあの週末のイエス・キリストが再び来られる日っていう意味と、それからあのそれぞれの教会の、まあ、何らかの形でこの地上において歴史が終わるかの日っていう、まあ、2つの意味が取れると思うんですけども、まあ、イエス・キリストが再び来られる日でいいと思うんですけども、そのことにその日に明らかになるというふうにパウロが言っているのは、今しばらく見栄えがするような教会の建て方をしたとしても、結局長い目で見ればそのやり方はあまり良くなかったっていうことをパウロはここで一つ言ってると思うんですね。かの日を見据えて、それがこう神の心にかなっているような教会形成がされているのかどうかということだと思います。でもちろんあの 教会の伝道などのやり方によって短期集中的に将来の先の先までじゃなくて今の情勢に見合わせて短期的にやることももちろんあるとは思いますが、しかし多くの伝道計画や私たちがなすことはただ単に今して終わりじゃなくて、それが終わりの時まで続くように、終わりの時にイエス様はどういうふうに判断されるかっていう、そういう目を見て計画していきなさいということがパウロの各々の仕事は明るみに出されます、かの日にはそれが明らかにされるのですっていうことではないかと思います。それは自らを考えてみても、この教会を建て継ぐ人は歴代の牧師で何名かいらっしゃいましたし、また私の後にまた建て継ぐ人が出てくるわけですけれども、ただ単に今良ければいいっていう問題じゃなくて、こうパウロがアポロにバトンタッチしたように、自分だけの時でいいっていうんじゃなくて次の世代ですよね、次の世代に良きものが手渡されるようにっていうことをパウロが言ってるのはとても大事なことではないかと思います。で、誰かがその土台の上に立てた仕事が残ればその人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。で、このあたり牧師や教会の指導者について語っているときに考えていただいて結構なんですけども、同時に信仰者とはどういうものかということがここに皆さんも知ってはいらっしゃるかもしれませんけども、ちょっと驚く形で書いてるんですね。すなわち金や銀や宝石で教会形成をしたものは神様に喜ばれて終わりの時に火の中を通るような試練を受けたとしても救われる、天国に入るという約束が、聖霊の力によって保たれるっていうのは皆さんも同意されると思うんですね。じゃあこの木や草や藁で教会形成をしてしまった指導者牧師はかの日にどうなるのかっていうことがここに書いてあるんですね。救われない、救われる、救われるって書いてるんですよ。滅びるんですよ。そのここに書いてあるように土台の上に立てた仕事、イエス・キリストという土台の上に立てた仕事が残らない人たちについて言ってるんです。金や銀や宝石で立てた人の仕事は火の試練にあっても残るわけですから、当然神様が喜ばれて再臨のイエス・キリストも喜ばれて救われるであろうっていう約束のもとに置かれるんですけども、木や草や藁で教会形成を立ててしまった者も救われるっていうふうに考えてるんです。ここにパウロが言ってるんです。で、これを考えた時に幼子の例えについて、実はキリストにある言葉のないもの、子供っていうのが罪みなんですね。なので子供っていう面から言えばキリストの言葉はあんまり宿してないし、神の知恵もあんまりこう入ってきてないんで悔い改めて成熟するようにしないといけないんですけれども、でも大切なことはキリストにあるっていうことなんですね。自分たちの行い じゃなくって、大切なことはキリストが、キリストの愛、正義、許しがその人に及べるかどうかっていうことが一番大切なことなので、キリストにある幼子も成長してはいけない、しなければいけませんけども、救いから外れてるわけじゃないんですね。だってキリストにあるっていうふうに言ってるわけですから。でそれと同じように、この改革伝道者からその後を引き継いで立て継いだもので、もちろんそのうまくいかないケースについて決して本人は自己弁解してはいけないと思いますけれども、しかしまあそこで神の霊が豊かにその教会の指導者に宿らなかったとしても、その人がイエス・キリストにおいて結ばれていること、それが一番重大なので、その人の仕事が燃え尽きても救われますっていうふうにパウロはここで宣言しているんですね。もちろんその天国に入るか、その最終段階では神様の裁きがありますから、そのことに委ねないといけないんですけれども、だからといって教会の中にいる人が、まあ、神の目から見て罪人から出しきれないで、霊的な恵みをこの教会の中に十分に発揮できないとしても、一番大切なことはキリストに結びついたものとして信仰生活する教会を指導していくことだというふうにパウロは語っています。まあ、この文章を読んだときに改めてパウロはその人間的な評価で物事を考える人じゃなくって、あくまでもキリストがその人を使っているかどうか、愛してくださっているということを受け止めているかどうかということを中心に判断する人だなというふうに思いました。で最後、原稿の最後に書いたんですけども、これも驚くべきことなんですけども、まあ、今日は教会がどういうふうに建てられないといけないかということをパウロが熱を込めて書いているので、聖霊の下で書いているので、それを皆さんに語りついたんですけども、でもこの教会って金や銀や宝石で建てられていると私も信じますけれども、永遠なるものですか？熟練した建築家が初代の牧師、指導者、役員としていて、それを立ち継いだ者も良い資材でこの教会を形成していたとしても、永遠のものじゃないんですね。あくまでもこの教会という建物は罪の頭石を据えているこの茅ヶ崎科学教会というのは天にあるものの写しなんです。天にある神の都の神殿の写しであるわけですよね。だからもっともっと一番大切にしなければいけないことは、我が家が、あるいはこの教会が仮の住まいで、最後には私たちが天の国に入っていくっていう、そこをとても大切にしなければいけない、そういう本当に長い目を持って香川教会の今を考えていきましょうっていうのが、新約聖書が語っている、パウロが教えてくれていることだと思います。ではこの教会のためにお祈りしたいと思います。お祈りします。蘇りの主イエス・キリストにつなる神を主の皆を賛美いたします。パウロが具体的にコリント教会を形成していく中で、また後任の人たちに助言を送る中で、教会というものについて神の知恵にあって巡らしたその キリストの福音を今日皆さんと共に共有することができました。感謝いたします。茅ヶ瀬かがや教会は本当に私たちにとってかけがえのない大切な教会であります。どうかこれまでそうであったようにイエス・キリストを土台として良き建築資材に恵まれるような形でこの教会が皆共に力を合わせ大きく成長していくことができますように導いてください。聖霊の力を与えてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。